ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は上級研究員である、今週は正しく冒頭を読み上げることができた永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、お腹がいっぱいでなければちゃんと思考が働くっていう。
そうね、先週はちょっとイレギュラーなね。まあでもそっか、あれ1週間前
ですね。
そうか、早かったな今週。まあイレギュラーな収録から通常収録なんですが、
はい、
が配信は止まっているというね。
そうですね、まあでもこれが皆さんの耳に届く頃には、この前にもう充填されていたものが
放出されている予定という感じで、はい、まだ今ちょっと配信できてない状況で収録をしているんですが、13、14が溜まっちゃってる状態で、今収録に臨んでおりますが、
はい、
まあ前にもちょっと言いましたけど、ちょっと電車に乗って移動したりとか、まあ、車で移動したりとか、いろんな状況でイレギュラーな感じになっているんですが、
はい、
電車でここに行きなさい的な話になった時に、これまで、
ね、それは指示が出るっていうことですね。
指示が出るわけですよ。
もうそうするとほら、ますますなんか、ね、反社会勢力的なものに加担してる匂いが強くなってくるんですけど、
某所でこう最近形になりつつある指令が出るわけですよ。
はい、
ここにこれを運びやがれみたいなね。
だって大人がどこかに何か運ぶっていう指令が出るって結構すごいですよね。ここ日本においては特に、うん、
まあそんな感じなんですが、まあ、車だったらいいんですよ。もう、
はい、そうですね、もう慣れたもんです
もん
ね。
慣れたもんでね、まあ、ただ知らないところに行ったりもするので、まあいろいろ助けがあったりするわけですが、電車なるとね、
はい、
もっと言えばバスも絡めてってなるとさ、もう全然わかんなくて、ある地点に物を運び、次の物を受け取るのに電車とバスで移動しないと車がないぞみたいな状態になるわけですよ。
まあ、
そうなった時に全然イメージできないの。
うん、まあでもそうですよね。複数の交通手段を使わなくちゃいけないとなると、何をどうしたらいいかは若干ちょっと頭白くなりますね。
分かんなくてね。でまあ何回かこうチームを組んでみたいなことがあって、その時に、はい、鉄道オタクみたいな人がいて、
あお
次どこなんですかって言って、じゃあここっていう指令なんだけどって言うと、あじゃあ何線乗って、で、どこそこで特急に乗り換えて、で、次で各駅乗り換えて、みたいな、そんなのに、バラバラバラバラっと出てくるの。
へぇ
ー。いやすげえなと思って、もう全然イメージがなくてさ、電車の名前だけはさ、常磐線だのなんだのってさ。
まあね、大体どこに行くんだろうっていうかね、どことどこを経由してるところなんだろうっていう線ぐらいはイメージできるけどってことですね。
いやいやいや、俺全然ダメ。常磐線ってどっからどこまで走ってるのか全然わかんないもん。
でもほら、大体みんな頭をね、なんだろう、文字の頭文字みたいなとこ取ってたりとかするじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
そういうのでイメージができたりとかね。
京葉線だったら、
そうですそうです。
京浜千葉。
はい。
うん、まあ、なんか、そんな感じの、あ、京浜は違うか。京浜は東京横浜か。
そうです。
まあ、なんかね、全然わかんなくて、なんとか線、なんとか線とか言われるんだけど、こう線が結びついていかないのよね。だから車の場合で、車もね、でも俺道路の名前覚えないのよ。 あの明治通りのさとか言われても明治通りってどこだっけみたいな。
え、さすがに明治通りは僕でも分かります。
分かんない、俺未だに分かんない。青山通りって言われたら青山の周辺は分かるけど橋と橋がどこだかよく分かんないし、六本木通りって言っても六本木の駅前の通りとかは分かるけどその先を行くとどこに行くのかとか全然分かんないですよ。ただ赤坂から新宿に行けって言われたら行けるんですけど、
ああまあそうですね、だからどこを経由してとかどこの道を使ってとか言われると
どう分かんない
一瞬曇る感じがします
で、なんかどこそこ通って そこどこそこへ行けとか言われて、いや俺ちょっとパッとイメージできないですけど、まあ行けばいいっすよねって言って行った道を言ったら、その俺が行ってた道じゃねえかみたいな話になったりとかすることもあるんだけど、
はいはい、
まあ、全然道の名前も覚えないし、こう電車なんてもう本当に全然イメージができないっていうね、そんな感じだったんですが、まあそう言ってるっても仕事にならないので、ナビを導入してみました。
ね、それはあれですか、ヘルメット型になっていて、
うん、
自分 の目線の50センチ先ぐらいにモニターがついてて、
うん、
常にかぶって歩きながら見れるとかそういう感じの、
そういうの欲しいよねって思うけどさ、ちょっとさすがにそんなものはまだないので、iPhone の、いろいろ、まあ、これ永井さんにもねちょっと話して相談したんですけど、
はい、
ナビタイム
ありますね、
のね、なんかトータルナビ的なやつ、
あ、じゃあいろいろな交通手段を駆使してどこからどこまで行くっていうのが分かるって感じですか。そうそうそう、
これすごいね。
え、その凄さは、
あのどこにでも行けるかもって思う。あの歩くのも電車乗るのもバスに乗るのも全部最良なルートを出してくれるっぽいですよ。
もう
今のとこ、まあ何回も使ってるわけではないんですが、3,4 回お世話になりましたけど、
はい、
まあ 3,4 回って言ってもその中で何地点から何地点っていう移動がまあ十数回、で使って試してみましたけど、
はい、
あのねバス停の位置とかも分かるし、
あの
バスってなんとか、なんかそれこそ頭文字かなんかだと思うんですけど、
はい、
葛飾の葛14とかそんな番号が振ってあるわけですよ。バス停一つについても路線が2本ぐらい同じバス停利用してたりするじゃないですか、
はいはいはい、
でそのバス停に行って、なんとかの14番に乗りなさいとかそういうのも出てきて、場所によってはねそのバス停の時刻表も分かったり、
あと
バス会社によってはリアルタイムの運行状況、もうすぐバス来ますみたいな、
へえ
すごいっすよ。だからこっからここのバス停まで歩いてバス、停留所で3つ移動し電車に乗り、電車で降りたら反対側の改札に出て次のバスに乗りみたいな。
へー、
でこっからここは歩くしかないから、300メーター歩いてくださいみたいな。
あ、そんなところまで細かく出る。
だから一番複雑だったのがまず駅まで歩いて、
はい、
電車に乗り、
はい、
乗り継ぎをし、
はい、
でバス駅前からバス乗って、
はい、
でバスを乗り継ぐんですよ。駅じゃない場所で、なんとか停留所で降りて310何メートル歩いて別の路線のバス停に行き、そのバスに乗って目的地到着、すごいとか思って、
はい、でも完全に何かを巻こうとしてるようにしか聞こえない。
だから住所さえあったら本当どこでも行けるわとか思って、
お
頼もしいですね。
それって例えば、なんだろう、その提案されたベストパターン通りに進めないこととかもあったりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
そうするとセカンドベストで次にじゃあこれっていうのもすぐに修正してくれたりと
か。やったのよそれ。
はい、
電車を乗り間違えまして、
あ、やったっていうか、あのやらかしたのもね、やったと思って
そうそう、
試したんじゃないですね、来られじゃないですね、
うん、そしたら別ルート再検索って、その車のナビみたいに自動的に現在地で判断して次へ切り替えるとかっていうのはなかったんですけど、
はい、
その時点での再検索みたいなのができて、現時点、うんと現地点からもう一回そのゴールまでっていうのを再検索すればできるので、その時はね結構あの電車の中で作業しながら間違った電車に乗ってえらいとこまで来まして、
はい、でも電車の中での、ね、電車に乗って作業って言ってもそんなに長時間電車に乗らないですよね。
うんとね、いや結構ね今の移動がね30分電車に乗るとか、
そんな乗ってるんですか。
結構あるんですよ。でそのナビで見た時にその時も38分だったかな、
はい、
乗ってから38乗車時間が38分っていうのは覚えてたんですよ、
はい、
だからちょっとまとめていろいろ作業できるなと思って、
なるほど、
ごめんちょっと待った
痛い、ね、
はい、徐々に復活しましたが、
はい、
まあ、足
ゆっくり
痛かったあー、まだちょっと怖いけど、再開します。
はい、まあ、あのダメそうな時は今みたいな感じで緊急避難してください
ああ、ほんとね、まあ、去年の、 あの撮影が忙しかった時期も何回か収録中足つったりしたんだけど、
はいはい、
意外と我慢できてそのまま収録してたりしてたんですが、今日はダメだったな、痛かった。
あの、多分100円ショップとかに、
うん、
あの、足つぼみたいなのに乗るボードみたいな。
ああ、あるね、あるね。
あれ買ってきて乗った方がいいですよ。
聞くの？
あの
痛そうだけど、
そうだからいいんです。あのそんなにツボを刺激することは期待してないですけど、
うん、
結局足がずっと平らなまんまでいて、
うん、
体重かかっちゃった状態って釣りやすくなるんですよ。だから足の裏ほぐしておくだけで、
うん、
釣り方は減るので、うん、そのために一番良いのがあれに乗って、あの多少にぎにぎするっていうことです。
へ、
足の裏硬くなると釣りやすくなりますから。
あ、そうなんだ。
うん、だから特に撮影とかの立った状態とか重たいものを持ち続けるとかっていうのは固くするんですよ。
ああ、今日まさしくね、あの、まあ、今までさっきまで話してたと話して全然変わっちゃうんですけど、卒業式の撮影があってね、
はいはいはい、
ずっと立ちっぱっちゃ立ちっぱだったのと、うん、今日は
そうするとね釣りやすくなると思うんで、半助さんも腰の状態がそんなにベストコンディションでいるとは思ってないので、
うん、
だからあれです、一番いいのはその100均に行って、
うん、
足つぼの絵が描いてある踏むボードを買って、
、うん、
ちょっと痛いけど踏んでおくことです。足の裏柔らかくしとけば結構釣り方変わりますよ。
へ、
逆に言うと硬いから釣っちゃうので。
足の裏が硬いから釣るの？
そこだけじゃないんですけど、ただやっぱり直接原因になりやすいのが足の裏が硬いことなんですよ。だからほぐしとくだけでも特に立ち仕事の時は結構違うから、一応100円ぐらいで解消できるんでやってもいいかなと思ってるっていう。
探してみます。
多分ね本当に普通に売ってると思うんですよ、
うん、なんかよく見る気がします。
あれですけど、でも本当にその辺で、
うん、
でイボイボみたいなのがついてる、あの、うん、バランスボールみたいな素材のものとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれは NG で、昔ながらの銭湯に置いてある足の絵が書いてあって、
うん、木の杭が出てる
やつ、そうそうです、凸凹してるやつをおすすめします。
うーん、いやー何の話だったかもう分かんなくなっちゃいましたけど、
どこまで、
あ、そう、30分以上のあれがあったんで、
うん、
仕事してたんですよ。全然違う電車で30分動いちゃった。まあ、30分前には気づいたんですけど、20分ぐらい移動してたんで、
はい、
戻れってなるかなと思ったんですよ。
はいはいはい、
で気がついてから駅降りるまでまだ中途半端なところだったので、乗ってる間に再検索かけてみたら、
はい、
まあ、そんだけ移動してるから別ルートで行った方が早かったみたいで、別のルートを案内されましたよ。
おお。
まあなかなかこいつは優秀とか思って、
組み合わせた状態で使えてベストなパターンをね提示してくれて、セカンドベストも提示してくれるんだったらすごい使いやすいですね、う
ん、まあ 100% じゃないんだけどね、なんか
まあでも結構な精度はある感じですね。そうそうそう、話を聞いてると
若干ねバス停が変なところに設置されてる体になっていて、でバス乗りながらずっとそのナビもリアルタイムで動かして見てたことがあったんですよ、
はい、
そしたらこれ地図上であと2つぐらい停留所先だけど次の 手前ぐらいで降りた方が早くねみたいな偏僻なこともあったりはしたんですけど、
あ
まあまあでも使えるかな。少なくともどのバス停に乗ってどのバスに乗ったらいいかみたいなのが分かるだけでも大きいし、
まあ慣れないところに行くんだとしたらかなり心強いですよね。
うん、まあね、場合によってはねお客さんに聞いてどういう経路で行けばいいでしょうかみたいなのもあるんだけど、
はい、
まあ、なかなか聞けない状況の時もあったりするんで、下手すると田舎の方行くとさ車が中心でお客さんもバス停って言われても分かんねえよみたいなさ、
使ってないことはね、特に僕は普段暮らしてるエリアだと、
うん、
多分車で移動するのが基本になってるので、
うん、
多分バスのことを言われてもほとんどの人がちんぷんかんぷんだと思う
一回ね、その聞いたらもうその場にいた 5,6 人に聞いてやっと6人目ぐらいで、ああ確かあそこにバス停あったような気がする的な、
はい、
そんなあやふやな情報で行くみたいなね、
まあ、そうなりますよね。
そんな時もあるぐらいなので、まあ、非常に便利ですよ。ただちょっとこれ有料なんだよね。
まあまあだから有料分それに見合った活躍をしてくれるかどうか、
まあ、今のところねその仕事で使うからまあ月300円かなんかなので、
あでも月額でいわゆる課金をする状態なんですね、うん、一回買い切りではないんですね。
ないんですよ。まあその分どんどん更新されるんだろうけどね。
まあ逆にねそれこそリアルタイムで情報を得るっていうからにはまあそのくらい有料で初めて成り立つんだろうなっていう感じはね、うん、
まあ、
確かにしますよね。
今この作業をしている間ぐらいは使ってもいいかと思って今使ってますけど、
なかなか
でこんなツールを使いながらも、一回うとうとしましてバス乗って、
はい、
はっと気がついたらなんかバスそのさっき言ったようにちょっと若干ブレてたりするので、あってそのナビを見た時にバス停を確認せず、バス停というかバスの中のアナウンスを確認せず、
はい、
ナビもその時はちゃんと表示してたんだよ。だけど俺が焦って間違えてやべって思って次のバス降りなきゃって降りちゃったら、
はい、
4つぐらい手前のバス停で降りちゃってでそこはバスが本数があんまりない路線だったからさ、やべもう歩くしかねえやと思ってしっかり30分ぐらいウォーキングしてきましたよ。
まあ結局ウォーキングになったっていう。
いやこれありかもと思ってね。まあなかなかね時間の制約もあったりするので毎回はできないんですけど、
まあ、都市圏にお住まいの方だとねそういうパターンでというか一駅二駅手前で降りて
とかってねやってるじゃないですか。はい、ああ俺もできるじゃんこれとか思いながら仕事中にウォーキングしようみたいなちょっと発見をしまして。
まあまあね、仕事に差し支えがなければその方が健康でいいなと思うんですけど、うん、
ちょっと今後このナビをうまく駆使してですね時間をこう絞り出して、このバスルートをバス乗った体で歩いてバス代浮かすみたいな高校生みたいな。
でも変わるんですか4停留所分ぐらいでバスの料金って。
いやいや、まあ、その時はそこまで、もう10停留所分ぐらい行ってからの残り4停留所分だったんだけど、場所によっては4停留所だけ乗るみたいなのがあるじゃないですか。
はいはい。
もうそれをパスしてしまって、
お
バス代請求してっていうね。
それは、普通に言っちゃダメなパターンのやつですね。
子供の小遣い稼ぎみたいな、そういう、まあ、どちらかというと、 ウォーキングが目的でそういうのもありかなみたいなね。
まああとそこで活動量計とかもねさらにかませておくと。
そうなんですよね、欲しいなと思ってるんですけど。
でもあれじゃないですか、多分 iPhone を持っていれば、うん、あのいわゆる加速度センサーと重力センサーの組み合わせを駆使して、
うん、
それを使ったなんだろう歩数計みたいなのは多分アプリケーションであるんじゃないんですかね。
それ探すか。
多分あると思いますよ。 iPhone を持っていればどのぐらい動いたっていうのは概算にはなるけど分かりますみたいなの。
あ、まあランキーパーもね何回かお話ししてますけど、ランキーパーでもいいかなと思ったんですが、あ、行った行ったじゃん。なんかねランキーパーログインできなくなっちゃってて、最近使ってなかったんですけど、今言った。いや iPhone 変えたんですよ。
話の順番がだんだんだんだん
めちゃくちゃになってるけど、iPhone 新しくしまして。
おお、おめでとうございます。
で、もともと使ってたアプリをごっそり、まあ、新しい方に入れたら、まあいろんなものが ID がクリアされて。
ああそうか、最初からログインしないとっていう感じに
入れなきゃいけないみたいになって、ランキーパーもそれでねログインができてなかったんですが、今やったら勝手に入ってんな。どうやって入ったんだろう。そもそもこのランキーパーのホームページ版、
はい、
ウェブ版っていうのかな、
はい、
ログインの ID とパスワード忘れちゃって、記録は取れるけど、まあ、前の iPhone があるから前の iPhone 使えば、まあ、ランキーパー使えたんで記録は取れるんですが、まあ、ウェブが見れなくなっちゃった。
なんてもったいないこと。
貯めるだけ貯めてさ、こんだけやったんだみたいな成果を励みにとか思ってたまに見てたのに見れない状態。誰かランキーパーの ID 知ってる方教えてください。
まあそれはそれでまたまずいっていう完全にあの反社会の意味がプンプンする番組になってきて、
なんかね、まあそんな、あでも活動量計の代わりになるようなアプリとかあんのかね。
かでもおおよそは多分歩数計がメインじゃないですかね。
いわゆる万歩計、
そうですね、の代わりをしてくれるっていうものが、ただあらかじめ、
うん、
多分年齢身長体重ぐらいの設定を入れておいて、歩幅をおおよそで入れるのかな、うん、ぐらいをしておくとある程度の活動量を測ってくれるっていうのはおそらくあると思うんですけど。
でもあのフィットビットとかさ、体につけるやつとかさ、
はい、
あの階段の上下とかさ、
はい、
なんかいろんなあれが出るみたいよね
今。多分フィットビットで提供しているものだと、多分階段の上り下りとかも出るタイプのものもあると思いますね。
いいよね、なんか楽しそうとか思って。
まあそうですね、そこまで記録をしておいてくれて何も考えないっていうのは非常に楽ですよね、
うん、
いちいちねアプリを立ち上げてとかじゃなくても自動的にログを取っておいてくれたりとか。
あ、そうそうそうそう、それをいいよ、大きいよね。
うん、そこはすごく楽だなと思います。一回一回立ち上げてっていう作業がないだけでもかなり記録としては積み上がりやすいので、
うん、
そこの利便性は高いですよね。
そう、あれがちゃんと記録されると、ほら電車で乗った時にさ、エスカレーターやめて階段とかってさ、
はい、
頑張ったりするけど、あれで記録を取ってて後でこう見れるっていうのはモチベーションになるじゃん。あ、ちょっとあの数字を上げとくためにエスカレーターやめて階段にしようって思えたりするんじゃないかなってちょっと思ったりね。ダメ、
いやダメじゃないですけど、半助さん今 iPhone 変えたって言ってたじゃないですか、
うん、
変えたんだったらその時にね、某柔らか銀行さんだったら、
うん、
ヘルスケアプログラムがあったんじゃないかなと思ったっていう話なんです
ね。え、
そのでフィットビットも多分、
うん、
貸してくれるのかな、もらえるのかなの状況で多分使えるんじゃないかなと思ったんですけど、なぜそれをしなかったんだろうと。
そう、その時一切私も忘れてしまい、でも全然アナウンスなかったね。いらん携帯いっぱい持って帰らされたよ。
はい、あの完全に今ブローカー的な発言になってますけど、
あのね、これ要は ドコモから変えたんですよ。
ドコモからいわゆるあの MNP っていうやつで乗り換えたっていうことですね。
そうそうそう、乗り換えたんですよね。で、要は前今まで使ってたソフトバンクの iPhone4S を買い替えたんじゃなくて、
はい、
ドコモから番号を引っ張ってきて、
はい、
新しい5、これ5S だっけ、5だっけ、5S か、
はい、
を入手したわけですよ。
はい、
でそういえばなんで俺聞かなかったんだろうと思うんだけど、行く前とかはそうだフィットビットもらえないかなとかってなんか思ってはいたのに、一切アナウンスなく、今この MNP をしたら、
はい、
なんかキャッシュバックがありますと。
はいはい、ありますね。
で、そのキャッシュバックをお受けいただくのに一つ条件がありまして、
はい、
よく携帯電話の会社にあるパターンてかソフトバンクによくあるパターンなのかな、もう一個携帯をお持ちくださいと。
はいはいはい、
いわゆるガラケー、
はい、
折りたたみの、これを1契約加えてくださいと。
ほう。
で使わなければ月々980円です。
はい。
まあなんじゃかんじゃって結構な金額もキャッシュバックだったんですよ。なので、はい、その980円2年使ったってへでもないぐらいな金額がキャッシュバックであったので、
へえ。
じゃあもう全然いいっすよみたいな。で最終で僕がインターネットをつなぐためのルーターを。
はい、
使っていたんですが、ちょうどその月が解約できる月、違約金なしで解約できる月だったので、
はい、
解約しようと思っていたんで、
はい、
でそんな話をしたら、じゃあルーターも、でそのルーターを買ってもキャッシュバック全然 OK なんですよ。
へえ。
でなおかつセットで使うことで安くなるみたいな。
お
なので今まで使ってたルーターで払ってた月々の金額からすると半額ぐらいかな。
へえ。
でルーターもついてくると、じゃあルーターもと、で全部ルーターの契約から iPhone の契約から全部済ませ、はい、さあこれでおしまい。でもそこら辺でもう頭がぐるぐるしていっぱいになっちゃってて忘れてたと思うんだけど、
まあ契約の時ってね、いろいろな決め事多いですからね。
で最後にドコモさんから切り替えていただいたら、相手でドコモさんしかお持ちでない方とかいらっしゃいませんっていう、いや、はい、まあいますけどっていう、じゃあぜひこちらをって、また携帯出してきて、
えそれはあの完全に何かの術中にはまっている感じですね。
ただねそれは月々さっきの980円の携帯と違う、月々一切かかりません。 お持ちいただいて結構ですって言われて出てきたのが、
はい、
あのお子様が持つ携帯あるじゃん、
はい、
3箇所にしかかけられませんみたいな、
はいはいはい、見守り携帯的なやつですね、う
ん、それが2つゴロンゴロンと出てきたんですよ。
え
2つ、
大人なのに子供用の携帯がさらに2つもたたる
で、うってちょっと思ったら、あのお一つでもいいんですけど、お一つだと580円かかります、
はい、
お二つだとタダでいいです、
もうい
ろいろと分かんないっていうね、
いろいろと理論が分からなくなってますね。
分かんない状態で、結局いらない携帯3つ持って帰ってきましたよ。
うち2つが子供用
そう。でなおかつフィットビットの話は一切なし。
ああでも今ソフトバンクのページを確認したら、うん、やっぱり今体組成系まで組み合わせでありますね。あとフィットビットもパターンがね、フレックスっていうのとフォースっていうのと、でフレックスじゃなくてフォースっていうタイプの方が、うん、確か階段の上り下りとか時計代わりになったりもするタイプのやつですよね、
うん、なんでそういう話をしてくれなかったんだろうね。
えでも行ったら多分あれじゃないですか、 あの加入させてくれて多分フィットビットも渡してくれると思いますよ。
あ、本当？
ただ月々の利用料はかかると思いますけど。
あ、かかるのか。え、月なんぼなの？
あ、でも多分体組成計ぐらいまでついて980円とかそのくらいじゃないですか。
月？
月で。
月980円か。
まあでもね、ソフトバンクヘルスピケアプログラムっていうの自体が多分普通に使っていくと月で500円とかそのぐらいの課金だった気はするので、
うん、
それを考えるとまあ分からなくはないというか。
あ、まあそうか、この体組計、
はい、
体組成計、
体組成計まで全部ついちゃって一元管理ができるっていうことの便利さで考えたら、
でフィットビットもついてか。
そうです、そうです、
うん、
ってなるとまあそんなに悪くはないんじゃないかなっていう、
うん、これ
感じはありますけど。
2年縛りなのかね、
多分そのくらいの期間で一応一区切りをつけるような感じになるんでしょうね。
うーん、まあ、まあでもこれ買うと1万なんぼするよね、フィットビットだけでも。
しますね。でどっちにしろスマートフォンと連携させることを考えたら最初から連携ができていた方が楽は楽ですよね、
うんうん、っていうことなのか。
で多分体組成計まで含めて、いわゆるウェブ上で管理が一元でできるようですから、活動量まで含めて、
うん、
そしたらね、体重も乗るだけでチェックできて、活動量はリストバンドつけてるだけで OK だったら、
うん、
すごく楽は楽ですよね、
うんうん。でもこれやったら、
やったら
インアウト、あ、インは
インはちょっとわからない
ですね。インの結果とアウト具合がわかるってことか。
うん、あとは逆にアウトがだいたいわかっていれば、
うん、
このぐらいのアウトなのに減っていかない、
うん、
増えていってるとかいうのであればインが多いとかいうのは目安がつくじゃないですか。
そうかそうか。
だからそういう部分でアウトがかなり正確に把握できるっていうだけでも大きいですね。
うん。なるほどね。ちょっとこれはそうだよね。そのアウトの部分って、そのなんだ、運動しますってやった時はそのランキーパーとかで今まで記録取ってなんとなく目安みたいなのがあったけど、
はい、
意外と仕事中とかね、仕事の移動とか。
そうなんですよ。でお家の中をちょこまかと歩いたりしても意外と歩数が出てたりするもので、
ああ、ちょっと前にあった雪かきでかなり歩いてたみたいな、はい、
もうまさにそんな感じですけど、
うん、
だからやっぱりそういう部分でちょっとした部分も含めた上で、ね、
うん、
どのくらいカロリーアウトができているのかっていうのは知っておけるっていうか、何もねあまり意識せずに全部チェックをしておいてもらえるっていうのはすごく利便性が高いなとは思います、
うん、
実際ほらフィットビットって別にソフトバンクのそのヘルスケアプログラムのために作られた、ね、ものではないですからね、
うんうんうん、
もともとフィットビット自体は別に製品が他に何パターンもあったりとかしますから、
うんうん、
まあ、そういう意味で、ね、あのまあ、本来の信頼性みたいなのも十分あったりするわけじゃないです か、
うん、
だかそれを考えるとまあありなんじゃないかな。その、ね、キャッシュバック大事になった今となっては月々の980円ぐらいちょろいちょろいっていう感じでいける
のか。ああ、そうだよね。だからあの時に言われたらもうスルーだったんだけどな、もう即イエスだったんだけど、もうすでにそのキャッシュバック大臣はだいぶ目減りしてしまっていたので、ちょっと今悩むぐらいかもしれないけど、でも あれ一から買うんだったらこれもありか、
うん、と思います。一からね、何か活動量系のものを一揃えして、
うん、
それこそセッティングしてアクティベーションかけてとかいうことを考えるんだったら、
うん、
楽じゃないかなとは思いますね、
うん、ね、これも一つソフトバンクをお使いの方はありかもしれませんよと、
うん、ですね。まあね、僕はあのソフトバンクさんと利害関係が全くないので、
うん、
とりあえずあの別に強く押す理由はないんですけど、ただまあ面倒くさくないっていう、特にアプリケーションで一番ね今のどうしてもジレンマに陥るのが、
うん、
一回立ち上げるっていうことをしないとログを取ってもらえないものも多いじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこが全部自動でできていて、あともっと極論を言えば、
うん、
スマートフォンとかを持って歩けないようなケースもあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
その時も体一つだけあればログを取り続けてくれるっていう利便性はやっぱり大きいですよね、
うん、そう意外とね、ランキーパーもあオンするの忘れてたとか、あ落ちてたとかね
それがあるんで、なかなかね、正確に記録しづらいっていうのもあるじゃないですか。
なので、
だからそういう意味では活動量計を持っていられるっていうのは、うん、まあ、利便性が高いっていうところは、やっぱり、圧倒的にね、
うん、
いいところかなっていう気はしますね。
でもな、これじゃなくてね、なんか紐が巻かれたような感じになるやつがかっこいいなと思ってたんだけどね。
はいはいはい、あの、なんだろう、フレックスチューブみたいな感じになって
る。ああ、そうそうそうそうそう。
紐っていうとかなりあの効果的なものを思い浮かべられそうだったんで、
もうチューブ的なものって言えばいいのかね。なんかあれがいいなと思ったんだけど、
うん、そうそうそう、だからまあ別にね、そこにこだわることはないと思うので、活動量計本当にたくさんありますし、
うん、
多分今スポーツショップに一コーナーあるくらいだと思うんで、
あれ家電量販店じゃねえや、あの PC デポにも売ってたよ。
あ、ありますね、ありますね、やっぱりね、パソコンとか、いわゆるスマートフォンとかとの、
うん、
あの、なんでしょう、連動性といいますか、親和性が非常に高いので、
うんうん、
多分やっぱり取り扱いもそういったところもたくさんあります。ビッグカメラとかでもあった気はするので。
うんうん、あるだろうね、こういうのはね。うん、
だからまあそこでね、お好みに合ったものとか、つけても邪魔にならないとかいうことを優先して選んでいただいても良いでしょうしね。
うん、
あと、いわゆるウェアラブルって言って、ね、腕時計型になっていて、
うん、
それで全部ロゴを撮ってくれるっていうのもね、普通にあったりするくらいですから、うんうん、非常にそういう意味ではとても、なんだろう、自分の面倒なところも全部やってくれてね、後で自分で記録を確認できるだけっていう状態になるものもすごく今出てきてるので、
うんうん、
使っておけた方がまあやりやすいっていうか、あの途中でくじけなくていいかなっていうのはありますよね。うんうん、どうしてもね、記録を自分で取っていくことの難点って、何かのハプニングとか起こった時に、
うん、
そこで心が折れたりとか、習慣が崩れるっていうことが一番やっぱりね、
うん、
残念なことになりうるので、
うん、
まあ、それを考えたら自動でね、記録をつけてもらえるっていうのは非常にありがたいなっていう。
ちょっと楽しそう。
うん、あの、見るの励みにはなると思います。
うん、なんかね、こう、ちょっと動いた、喜びを感じれる何かがモチベーションのちょっとしたあれになるかもしれないの
です、ね、あと根拠を持って、あ、今日動けてないんだっていうのが分かったりするじゃないですか。
それはちょっとね、ぐさっとくるかもしれないけど、
まあ、でもそうすると危機感は募りますもんね。あ、うん、そろそろ動いとかないとまずいなとか、
うんうんうん、
そういう部分を見直すっていう意味では非常に良いのではないかなと思います、うん
ね、もう使われている方もたくさんいらっしゃるみたいですけど、あの、
ですね、
もし使われている方こんな感じですよっていうレポートをぜひ。
そうですね、自分が使っているおすすめの機種でも結構ですので、うん、今のところハンスケさんは紐型のものが良いっていうことです、
うん、紐型の方いたらぜひ感想を教えてください。
で、あの紐型のものってなんじゃいと思われた方はあのポッドキャストシステムスクランブルのトップページに行っていただくと、うん、あのおそらくハンスケさんが、
はい、
Amazon へのリンクするバナーを貼っといてくださると思います、
うん、これっていうのを貼っときますので、
はい、ね、あの全ての Amazon へはスクランブルから通じるっていうところで、
うん、ぜひ
皆さんにもぜひそちらをまあご覧いただいて、
うん、
あ、これが紐って言ってたのはっていうので、
これが紐かよとかいうツッコミはなしで、
はい、まあでもそこからね、活動量計もし自分もこれからつけてみようかなと思われてる方いらっしゃったら、
うん、
でちょっとそれも参考の一つにしていただくっていう意味 で、
うん、あ、こういうのがあるんだっていうか、ね、知らない方もいらっしゃるかもしれないし、
うん、
そうだね、この紐って言ったのはフィットビットじゃないんだね。
確かに僕もメーカーさんちょっと覚えてないんですけど、フィットビットではないですね。
っていうのかな、
フィットビットはあのあれなんです、あとこれ言うとすごい語弊を生みやすいんですけど、
うん、
あの干潮みたいな形をして
るっていうのもあるしね、まあ、ただのあのラバーハンドリストっていうの、
はい、
なんかいろんなメッセージをあれするのに一時流行りました、ああいう感じになってるやつもあるよね、うん、
ありますね。なのですごくね、たくさん種類があるので、
うん、
もう本当にちょっといろいろ皆さん試していただいて使用感も教えていただけると嬉しいなと、
う
ん、
ぜひぜひこれ使われてる方こんなだよっていうのは教えてほしいですね。はい、まあそんな感じでございますが、今週は何からいきましょう。
あ、突然本題に入るってことですね。
メインに行きます。
はい。 まあまあまあ、もうこの前お腹の話なんかもちょっと触れてはいるので、うん、なかなかね、もしかしたらただちょっと男性どうなのかっていうことに、いまいち確信が持てないまま行くんですが、
うん、
ちょっと足を細くすることについて今日はお話ししてみようかなと。
お、なんで男性？
まあ、僕が職業柄っていうのもあるかもしれないですけど、男性で足を細くしたいとか足の形をっていう話をあんまりトピックでしたことがないんですよ。ゼロではないですけど圧倒的に少ないですね。
あ、そうなんだ。俺足細くしたいな。
それは何か目的があってっていうことですか？
でもやっぱこう細く見える人ってやっぱ足細いなと思うんですよね。
はいはいはい、
自分と比べてね。
まあそうですね。ほら、上半身重たいものを支えなければ下半身もそれほどしっかりしなくても済むっていうのも
ある。そうそうそう。だからなんか悪い表現になっちゃうけど、なんか華奢な感じがするのって、
あ、いわゆる線の細さみたいな。
そうそうそう。で、足な気がするんだよね。
うん。まあ足って実は意外と印象付けると言いますかね、うん、おしゃれの基本は足元からなんていう話もあるくらいで、うん、意外とやっぱり足の方に対しても人間の意識って言ってるんですよね。
うん、だからね。
で、女性の方がやっぱりそれを敏感に感じてたりとか、あとファッション的な要素でも、
うん、
女性の場合ね、足の形っていうのがすごくご自身のファッションスタイルに非常に大きい影響を与えうるので、
うんうん、
やっぱり圧倒的に女性が足を細くしたいっていうオーダーをいただくんですよ。
うん、
比べて男性の方が圧倒的に足の話をされる方が少ないなと思っているんで、
うん、
やっぱり意外と男性って足とかはあんまり気にしないんだな。
そうなんだ。いや、足は気になるなっていうか、中学の時にバスケットをやって、
はい、
一気に太もも太くなったんですよ。
まあなりますね。
で、まあその時はね、筋肉だったから良かったんですけど、そのサイズのまんま筋肉がなくなり、油がなり、
なりますね、
なおかつこうその上にまた油の層が巻きついたような感じになってしまって、
はい、
その筋肉だった時もその足がその太ももが太くなったのが、それまでに比べて急激に太くなった感じがあったので、
そうですね、油がつくっていうことはいわゆる、ね、体積は大きくなるっていうことですからね。
だから太もも、ももが太いのはすごくコンプレックスだったんですよね。だったというより今もそうなんだけど、だからやっぱ足がスラーっとしてる人とか見ると、おお、かっこいいなと思う。
まあでも本当にそういう見た目のね、良さっていうのを決めるっていうことを考えると、足って実はすごく大事なところなんですけれども、うんうん、まあ本当に足痩せっていうことでは苦戦する方が大変多くてですね、
うん、
どうしても足って何だろう、決定打を見つけづらい場所なんですね。要はこれをやったら足痩せバッチリですっていう、
あ、はいはいはいはい、
必殺みたいな部分がないんですよ。
へ、
何をやったら良いよっていうのはそこそこはあるんですけど、
うん、
おそらく劇的に変わるものってほぼほぼないんですね。
そう
なの？マッサージをするとかにしてもそうですし、
うん、
なんだろう、もちろんサイズがね、細くなったりをするんですよ、
うん、
するんですけど、例えば持たないとか、
はいはいはい、
要だから自分の力で維持ができていけない状態であれば一瞬だったら叶うっていう、
うんうんうんうん、
でも根本的にその細い状態が維持できるっていう形になるとかなり難しいんですよね。
へ
ー。でまあ、それに関してはね、当然まあ男女で違いもあるんですけども、共通している部分っていう話で言うと、
うん、
やっぱり大きくはだいたい皆さん股関節硬いんですよ。
はいはいはい。
大人になればよりなんですけれども、うん、子供の時のいわゆる体が硬いっていうのと大人の体が硬いっていうのは実は大きく違いがありまして。
あ、違うの？
うん、大人の人の体の硬さっていうか、まあ、股関節の硬さっていうことに限って言うと、うん、骨盤が開いちゃってるっていうことも実は悪影響を及ぼしてまして、
はいはいはい、
なんで簡単に言うと骨格の形が変わっちゃってるんですよね、
うん、
で骨盤もおそらく開いた状態になってしまっているので、 股関節が動かしづらくなっちゃってるんですね、
うんうん、
で動かしづらいとそこについていってるももの筋肉も動きが悪いじゃないですか、
うん、はいはい。
で動きが悪い筋肉って冷えやすいから油もつくし、動かなければ固まるから、どうしても影響を受けてしまうんですね。
いややっぱでも人間の歯って不思議よね。
まあ不思議というかよくできてるっていう感じですよね。つながってるなっていう。
うん。だから前にも話したかもしれませんが、僕はね腰おかしくてひどかった時に、
はい、
中井先生に見てもらった時には。ももを見てもらってで腰が軽くなるみたいなね。
そう、つながっちゃってるんですよ、うん、でもっと言うとさらに下の方にも当然つながるじゃないですか、
うんうん、
でも上の方で血の流れが悪かったりして油がねくっついて冷えてる状態だったら、
うん、
当然下の方も温まってないことは容易に推測できるじゃないですか。
はいはいはい。
で実はその下の方って言ってる部分、特にふくらはぎの筋肉ですね、
うん、
まあ、皮膚筋、ヒラメ筋っていうちょっと専門的な単語を使うとね筋肉があるんですけれども、うん、そこはいわゆるふくらはぎと言われる部分で、
うん、
実はそれってあのセカンドハートって以前も言ったことがあるんですけど、うん、第二の心臓って言われるくらい、
うん、
実は体にとって大切な役割をしている部分なんですね、
うん、
でふくらはぎが硬い方って要はあの足全部が血の巡りが悪くなっちゃってるんで、そうすると血の巡りが悪いってことはさっきも言ったように冷えやすいです。冷えたところの筋肉は固まって動きづらいです、
うん、
そして冷えるところは保護しようと思った油がつきます、うん、あの本当にいわゆる負のスパイラルがぐんぐんぐんぐん巻いてくるんですね。
その結果がこの足みたいな、
うん、で足の機能が単純にそうするとね十分働いてないこともわかるじゃないですか、
うん、
それでじゃあいきなり有酸素運動をしなくちゃいけないからウォーキングしようと思っても、
うんうん、
当然ウォーキングが順調にいかないことも推測されるじゃないですか、
うんうん、
そして推測通り順調にいかなくて思ったより成果が出ないからやっぱりウォーキング今日いいや休もう休もうってやらなくなるっていうのが非常にあのよくあるパターン、う
んうん、あだから前何週間前に言ってたその今するべきことなのかどうかみたいなので、
そうですそうです、
もうウォーキングするよりまずストレッチやっちゃった方がいいかもみたいなっていうのは、
そうですそうです、まずは柔らかくて、
うん、
そのウォーキングとかをした時に成果が十分できるコンディションになることの方が大事だったりするっていう。
うんうんうん、
だからすごくねあの実は足を痩せるためにと思って、
うん、
まあ、前もねちょっと触れましたけどあのエアロビクスを一生懸命やるあのご婦人方もいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱりあのそれも硬くなっている足をさらに硬くする作業が積み重ねられちゃうので、
非常にだから硬くなっちゃうの、柔らかくする前にやっちゃうと、
ただでさえ片足を踏みつけるっていう動作が出てくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ただ今のスタジオプログラムってすごく細分化されてるので、
うん、
一概にそういうプログラムじゃないものもたくさんあるんですよ、
うんうん、
なのでそういったものは全然ありだと思うんですね、
うん、
ただあの昔からのいわゆるエアロビクスって皆さんがイメージするようなものに関してで言うと、
うん、
あのかえって足を太くしやすいのもまた事実で、だからそれでねそれこそしたいことはあのいわゆるスタジオプログラムエアロビクスだったりするんだけれども、うん、望んでいることは足を細くするっていうことだったりすると、
うん、
大いにずれてしまったりとか、
うん、
いうことも出てくるわけで、まあだからそこは必要なことっていうのを考えた方がねやっぱり当然良いんですけれども、うん、まずはだから大事なのは股関節、それとまあふくらはぎに近いところで言えば足首の柔らかさ、
うん、
まあ柔軟性っていう言い方をしますけれども、要はあの伸びるかどうかっていうところですよね、
うん、
が普通に伸びていればまずは姿勢も正しくなりますっていうお話で、
うん、
そういう意味であのそこを伸ばすっていうストレッチはとても大事だなと思ってるんですよね、
うん、
あとは有酸素運動に関しても種類を選んであげることで成果の出方は変わるので、
うん、
例えばの走るっていうことも同じようにやっぱり足を踏みつけるっていう動作が非常に負荷がかかりやすいので、うん、そういった意味では有酸素運動の中でも水中ウォーキングだったり泳ぐっていうことをしてあげられる方が足痩せには良かったりはするんですよね。あの水の中っていうのは基本的にすごく筋肉に対して負担が少ないし、足の筋肉をほぐす効果も高いんですよね。ということは血の流れも良くなりやすいですし、結果運動量も増えますから、まあ大体ね陸上の4倍ぐらいの運動量、運動効果ありますから、そう考えていくと非常に 足のためにはプラスだなと思うことがありますから、うん、まあ、実際僕自分のお客さんでそういう話が来たら基本的にまずその人が水泳が好きか嫌いかとか得意か不得意かとか一切抜いて、
うん、
水の中で動くっていうことをやっぱり基本的には組みますね、うん、
まあでもね、泳げなくてもウォーキングはできますからね。
そういいんです、いいんです。歩くのでも良いので、
うん、
水の中で動くことによって筋肉が柔らかくなり血流が良くなることで足のコンディションが回復するっていうことが大事なんですよ、
うんうんうん、
だからまあ人によっては例えばどうしてもでも私あの走るのだけはやめたくないのっていう人とかいらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
あのスタジオプログラム生きがいだからやめたくないのっていう人もいらっしゃったりとかするんで、
うんうんうん、
じゃあの生きがいの他にやらなくちゃいけないことやりましょうって話で、
うん、
まあ、組み合わせて、
うん、
使っていただいたりするっていうケースもありますね。
で、なんかそれが今まで言ってきたやりたいこととやるべきこと、
そうです、そうです。
まあやりたいことが別にやめなくてもいいよっていうのはそういうところってことですね。
そうです。ただ必要なことはやらないと変わらないですよねっていうお話だったりするので、うんうん、両方うまく組み合わせていったりっていうのだと、まあ水泳に関してあともう一つメリットが実は結構大きくてですね。
うん、
あの嫌がおうでも呼吸をしないと動けないんですよ、水の中って。
はいはいはい、はい、
それはウォーキングでも泳ぐのでも一緒ですね、
うん、
呼吸が伴わないとなかなか動くことが十分できないんですけれども、うん、それを一番意識的にできることによって、
うん、
要は体の緊張をほぐしやすいんです。
ああ、なるほど。
水流からのマッサージ以外にも、
うん、
自発的に体の緊張をほぐすっていうことは体のコンディションが良くなりやすいので、
うんうん、
いわゆる体のコリとかも取れやすくなるんですよね。なんで唯一それを意識的にさせられる場所としては水の中っていうのはすごく優れたフィールドなので、
うん、
まあ、それがあるので水の中で動くっていうことは足痩せの時には加えた方が良いなと。
なるほどね。
いう感じはあります。あとはまあプラスアルファはあるんですけれども、それはね、例えばあの皆さんトレーナーさん一人一人いろいろ考え方があったりとか、フリーで開業されてる方なんかだと、
うん、
ご自身のね必殺技みたいなものを持たれてたり、それこそね柏木ひろみさんだったらカービーダンスを持ってらっしゃったりとか、
はいはいはいはい、
あの今あとはねあの流行りだとオチョダイエットっていうのが、
何それ、
あのオチョっていうのがあのスペイン語で8っていう意味なんですよね。要は8の字を書くような動きをして痩せましょうっていうのが、
へー、
まあ、ちょっと来てはい
る、今来てんの、
はい、それの是非はともかくとして、まあ、そういった形で皆さんそれぞれね、
うん、
メソッドを持ってらっしゃったりします、まあ、当然僕もそれに関しても技術は持ってたりはするので、
うん、
それを加えたりするとさらにやっぱり効果が早く出たり、
うん、
あと思うように形を変えられたりするっていう。
なるほど。
細くはなるけれども、
うん、
自分はももを細くしたかったのにふくらはぎしか変わらないとかも出てくるんですよ、
うんうんうん、
でそこのさらに修正をしていくっていうのはやっぱり細かい技術を提供していく方に委ねるっていうのが一番やっぱり成果出やすいなというのは非常にやっぱり感じますが、
うん、
ただその前段階としてある程度自分でできるべきところとして考えたら、
うん、
あのまず柔らかくすること、それから水の中で動くことっていうのが、
うん、
足を細くするっていうことに対してはすごくプラスに働きますし、
うん、
足の筋肉柔らかくなると、
うん、
今度骨盤も動かしやすくなるんです。
へー。
で骨盤が動かしやすくなるとどういうことが起こるかっていうと、
うん、
自然と姿勢も良くなりますし、
うん、
それによってウエストのサイズも変わってくるんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、本当にあのさらに、ね、プラスの要素が広がっていくので、
うん、
そういう意味では特にこれからの季節だと割とプールっていうのも一つ選択肢としては出てきていいんじゃないかなとも思うので、
うん、
まあ、そういった部分の根拠をつらつらと連ねていくと、
うん、
水の中で動くっていうことが実は足を細くすることにとって、
うん、
いかにメリットがあるかっていうことがお分かりいただけるかなと思ってるんですね。
なるほどね。いやまあでも今までねこうずっと永井さんが言ってきてたことなんだけどね。
そうなんです。だからあの大きく変わるわけじゃないんですけど、実はちゃんと根拠があったりしますよっていうのと、うんうん、あとだからそこを好き嫌いで選ぶんじゃなくて、
うん、
痩せる痩せないで選んだ方が抵抗はしやすいわけじゃないです、
うんうん、
だからまあ本当にね、さっき半助さんが言われていたようにね、したいこととすべきことっていうのを分けた方が良いですし、
うん、
だからってしたいことを奪うわけではなくて、したいことはすれば良いんですが、
うん、
やらなくちゃいけないことはやらなくちゃいけないですよねっていうお話で、う
ん、なんかやらなくちゃいけないことっていうあれがなんかずしってきちゃうから、なんか近道、
うん、っていうよりもあのなんだろう、正解ではあるんですけど、やった方が良いことっていう言い方を僕はよくしますけど、うん、
まあそれも 取り今までしてなくて、これを今やったら正解というか、
うん、
やったらいいことがやってやったらいいことなんだけど今やれてなかったでしょっていうところよね。
あとあれです、よく水の中があまりやっぱり得意じゃない方とか女性だと、
うん、
用意とかアフターが大変でっていうことで敬遠される方も多いんですけれども、はいはいはい、まあ、
ね、うん、
まあでも多分そこのメリットデメリットを測りにかけても、
うん、
多分水からもたらされるメリットって非常に大きい、いわゆるアンチエイジングとしても非常に効果高いので、
うん、
あとは苦手な方ほど実は水の中に入った方が良いんですよ。っていうのはエネルギーがたくさん出せるんですね。
ほう。
で、例えば陸上だとエネルギーの出し方というか、がむしゃらに上手じゃない方が動いていることって、
うん、
怪我につながりやすかったりするんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
ただ水の中っていうのは、苦手な方が一生懸命動いておられる状態っていうのが、実はエネルギーはたくさん出すけれども、
うん、
無駄が非常に少ないんですよね。水の中でもがいてるっていうことは非常にエネルギー使いますし、
うん、
別に上手に動けていなければいない方がエネルギーの排出効果は高いので、
うん、あ、そっか。要は無駄に動いてるんだけど、痩せることにとってみればその無駄がどんどんエネルギー出しちゃってるよっていうことだから、そうです
、とても効率が高いんですよ。
高いってことなのか。
だからそういうことで考えると、苦手って言ってる方ほど実は水の中に入るメリットは
大きいですね。
とても大きいですね。上手じゃなければないほどエネルギー出してくれるわけですから、そうするとそれだけエネルギーたくさん出せる体であると、今度食べること自体も我慢をしなくて良いんですよ。水の中で動いているって相当エネルギー使うので、そこそこ食べても簡単には太らないですし、だから食べ物でね、ストレスを感じることも少なくなってくるし、
うん、
逆に運動ができていくと、そんなに必要以上にたくさん食べたいっていう感じもなくなりますから。
そうなんだよね。今動けてないから忘れてたけど、そのプールとか行った時とかって、
はい、
もうなんか疲れていいやってなるのね、動き出すと。
食べるっていうことで走る前にまず睡眠とか休めるっていうことに
もうって、あ、でもね、動いてなかった時から動き始めた最初の頃は逆に食べるんですよ。
はいはいはい。
なんか、うわ、すっげえ腹減ったになって
食べる。そうですね、足りてないエネルギー出したってことですからね。
そう。で、食べるんだけど、それが何回かやっていくと、今度、食欲がなくなるのね。
そう、まあ、適正化されるっていう感じですよね。自律神経のバランスが整いやすくなるので、欲求のコントロールが非常にうまくいくんですよね。
あれ不思議だよ。
いや、だから正しく体が働き、ね、続けてるっていうことなんですよ。だから動くことのメリットって、実はたくさん動いたことによって、
うん、
自律神経のバランスが取れると、
うん、
食べ物に走らなくて良いっていうのも実はすごい抑止力なんですよね、
うんうんうん、
だからこそ無駄に動ける場所であった方が良いんですけど、
うん、
例えばスタジオプログラムとかで言うと上手にできている方が当然やっぱり良かったりはするんですよね、
うんうん、
当然その動きが正しければ正しいほど効果は高いんですけれども、うん、あと逆にね、受けちょっとやっぱり様になってないと気恥ずかしい部分とかも出てきたり、
はいはいはい、それはね、エアロビクス行ったことがあるので、
うん、
こうだからみんな揃ってるのに自分だけこうついていけなくてワンテンポ遅れるみたいな、恥ずかしさね。
だそれのね、気恥ずかしさみたいなのもあるんですけど、うん、唯一だからそういったものが全てプラスに働くのが水の中っていうのが実は大きいんですよね、うんうん、
なるほどね。
だからまあメリットが大きい。僕だから単純に水泳が良いって言ってるのは勢いだけで言ってるわけではなくて、
うん、
これだけメリットが大きいのにやらない方がもったいないっていう感じなんですね。ね、
うんうん、
まあ、当然ね、近くにプールがないとかいう事情もね、おありの方とかはいらっしゃるとは思うんですけれども、うん、例えばね、そういう方に関してだったらね、必ず肩まで入浴をした状態で、
うん、
ストレッチを湯船の中でしっかりやるとか、
うんうん、
っていうのを習慣化するっていうだけでも変わるでしょうし、
うん、
まあ、水の中で動くっていうことは本当に得意でなければないほどメリットがたくさんあるものなので、
うん、
そういった部分で非常におすすめがしやすいかなと、
うん、
女性とかで言うとちょっとね、道外れちゃいますけど、肌のコンディションとかもすごい良くなります。
へー、
実は
そうなんだ。
いわゆるやっぱりマッサージ効果があるんで、
うん、
皮膚が劣化しづらいんです。あと潤いも適度にあるので、
うんうん、
そうしづらいっていうのもありますし、
うーん、
だからまあ女性だと本当にお肌のコンディションっていうものでも非常に良いですね。単純な比べ方をしてしまうと、外をね、毎日のように走っていくと日光にさらされたりして紫外線を受けたりとか、
うん、
肌が乾燥っていうのも女性の悩みの一つだったりはするんですよ、
うん、
それがまあ水の中だと解消されるっていうのがあったりするので、まあ、そこはね、あのバランスを取りながらで、毎日365日泳ぎましょう、歩きましょうって話ではないと思ってるんですけども、
うんうん、
組み合わせていただく一つの要素としては、とても皆さんにもたらすものが大きいので、
うん、
お水の中っていうのはとてもね、良いところかなと思っているんです。
うんうん、
だから足痩せしたければ、本当に水の中を活用しましょうっていう話で。そこはね、ちょっと本当に足を太くしたいなっていう方に関しては一回価値を再確認していただけると、ね、うん、とてもいい場所かなと思います。
で、まあ、女性はねこの足っていうのをよく聞きますけど、でも男性も気にしてる人いるんじゃないのかな。
あとでもね、変わりますよっていうか、特にいわゆる営業職とか人と対面するお仕事の方だと、
うん、
やっぱりなんだかんで言って見た目のことを放っておけないじゃないですか、
うんうん、
その時にやっぱり今の服って基本的にはかなりデザイン的に体にねフィットしたものって非常に多いですから、
うんうん、
そうするとどんなに物が良くても、
うん、
やっぱり体型っていうものがベースにあってのお話になっちゃうので、
いや、あのね、足太い、まあ、全体に太いんですけど、あのそのタイトなやつってやっぱ着れないもんね。
うん、ですよね。ちょっとね、あのやっぱりどこかがちぐはぐな感じになっちゃったりとか、
うん、だからそういうのを選べないみたいなのがあるから、足細い人とかいいよなって思うもんね、
うん、で細くはしやすいんですけど、男性は特に硬くなってるので、
うん、
男性はまずはとにかく柔らかくすることを重点的に考えた方が良いですね。
ストレッチとかさっき の、 その水泳っていうか、水中の中でのウォーキングだったり水泳だったり、
でもね、多分男性の方がねよっぽど決意しないとプールとか習慣化されないんですよ。まずはあのお風呂の中でほぐすことと、あとはね、うん、屈伸運動がブレずにできるかどうかだけでもいいから始めた方がいい。
まずその手軽なところから
と思うじゃないですか、うん、屈伸運動って年齢を負った男性って本当できなくなってますから、
うん、屈伸ってしゃがむだけでしょ。
でもしゃがむときに足開いちゃダメなんですよ。
へーって、それを開いちゃってるかどうかも今よくわかんないけど、
多分足を閉じた状態のまま屈伸運動がスムーズにできて、
ダメだ俺、そもそもその開かないでしゃがみ込めないもんね俺。
うん、でも半助さんだけじゃなくて多いはずなんですよ。だからまずは屈伸運動とかを、うん、あの多分寝起きにやるとちょっと危険なので、
うんうん、
まあ、お風呂上がりとかで構わないですし、お風呂場でも結構ですから、
うん、
普通に屈伸運動ができるようになるっていうことがまず大事だと思います。
あ、今日やってみよう。
多分ね、あのできなくて、
うん、
あの悲鳴が届く感じになるんですよ。
それかかと上げていいの？
ダメです。
じゃあダメだ、後ろにひっくり返るわ、
うん、
俺。
そうだから、あのそのぐらい硬くなっちゃってるんですよ。なのでまずはそれを柔らかくするところからでいいと思います。ただね、もうね、ちょっと何かやろうと思ってたんだけれども、
うん、
ああ決まらなかったなっていう方であれば、いきなり水泳っていうのはありだと思うんですけれども、うん、多分ね今、うん、水の中かって一回ちょっとためらっちゃった方は、まずは体をほぐすところから始めた方がスムーズに入れるのかなと思いまして、
うん、はい、ということで、今週は足細くしたいならっていうことで、まあ、またねこの足についてもいずれ少し間を空けて足もまた何度もやると思いますが、
はい、
足、女性の方は特に気にされてる方多いみたいなので、多分男性もいると思うんですけどね、
まあ、男性も多いと思いますけどね、うん、ただ多分女性の方があのなんだろう、優先順位が高いみたいですね、足が、
うん、あ、優先順位の違いか、
うん、早く細くなってほしい場所っていう、
あ、そっか、まず、うん、そうね、僕もそうだけど、順番どっち先がいいって言われたらお腹かなって思うな。
うん、そうなんです。女性ってね、どうしてもやっぱり足元からベースになっていくファッションも多いですからね。
なるほどね。
あとはね、どうしても女性の場合だと、あのいわゆる以前も話をしたことが、セルライトっていう物質がくっついたりとかしていると、うんうん、単純に運動しただけだと落ちないんですよね。
うんうん、
なのであのセルライトに関しては、まあ、セルライト用の対策のタイツとかもあったりとかしますし、うん、あとはセルライト分解除去するマシンとかはあると思うのでそっちを徹底的に使った方が良いと思います。うん、っていうかあの、うん、いわゆるマッサージだけで取れるっていうことを言う人もいるんですけれども、うん、あの南極の氷がちょっと溶けたぐらいしか取れないので、
うん、
セルライトの分解に関してはちゃんと専門的なものを使わないと、うん、多分変わらないなと思うので、
うん、
そこに関してはあの正しいケアをしましょうというかあのセルフケアでは取れないと思っておいていただいた方がいいんじゃないかなと。
うん、っとそこら辺はまた改めて詳しく。
そうですね、まあ、ちょっとね女性の足を細くするとか男性の足を細くする、うん、でもう少し分けてねお話をさらにしていく機会を持ちたいなとも思ってるので、
はい、ということでまずは導入編といいますか足ね、気にされている方ちょっと試してみてください。
ぜひ
で、今週の研究所進捗状況といいますか研究所の様子をご紹介するコーナーに行きたいと思いますけども、
は
い
は
い
まあね、なかなかの皆さんがねあの研究所どんな風に動いてるんだっていうのは多分あまりイメージしていただけづらいのかな。
そうね、これをうまくちょっとね、お聞きの皆さんにお伝えできるちょっとうまい方法を考えなきゃなと思いながら、書かれて書いていろいろ書いてもらったことをちょっとご紹介するにとどまっていますけども、
まあでも研究員の皆さんたくさんね本当にあの毎回書き込んでいただいてご自身の成果を発表してくださってたりとか、
うん、
日々こんなことをしてますっていうのは本当にあの皆さんかなり活発に動いてくださっているという状況がありますという中から、うん、ちょっとえりすぐって何名かのお話を
意気込み書いてくださいって言われ、お願いをしておりましたが先週が、はいまあ、期日の日の、タイムリミットより前に、収録をしていたので若干あの間に合ってなかった方がいらっしゃったんですが、
はい
その後ちゃんと書いてくださっております、はい、まずパワーズさん、
はい、
意気込み書いてくださいました、
はい
筋トレ中心で頑張っています。もう進行形です。
はい、もう現在やってらっしゃるということですね。
夏には人前で着替えておおとなるように頑張っているということでいただいております。
はい、このおおっていうのはあの良い意味でっていうことでいいんですよね。
おおっていうのとは違うんだね。
おおってあのある意味逆の方向で驚かれるとかではない
そうか、同じようなリアクションでも違う意味もあるもんね、
うん、
はい、もうすでに頑張っているということなので、夏の成果期待しております。
はい、
もう一方玉尾さん、
はい、
意気込み書いていただきました、今までとは違い食事制限をやめてダイエットに励みたいと思います。
ほう、これもりもり食べるっていう
こと？いやというか食事制限だけでのダイエットをやめるっていうことなんじゃないの？
ああなるほどなるほど、
運動と柔軟を中心にやっていきます、はい、本当はジムに通いたく、早朝やってるジムを探したりしましたがさすがに7時からとかやってなかったので、カービーダンスを購入してみました。
なるほど、
さっきもちょっと出ましたけどね、
はい
短い時間でできることと、簡単にできるので続けられそうです、まずは継続そこが一つの目標ですと、
はい
ということでいただきました、ま
あ、そうですね。というかあのちょっとねあの研究所の皆さんにもお願いをしたのが、
うん、
あのすぐに成果を出して一喜一憂するということよりも、うん、まずあの自分がやろうと思ったことをしばらく続けていただきたいということで今お願いをしてまして、
はいはい、
じゃないとあの本当にあの何が良くて何が悪いっていうのがまた検証ができないまま動いていくと最終的に結果にたどり着くのが非常にね遅くなってしまうので、まずは ある程度納得ができるレベルまでやってみてから考えれば良いっていうことで、まず続けるっていうことをベースに皆さんには今研究の方をお願いしているような状況です。でその中においてちょっと今あのチームがねあの4チーム、
うん、
D、IE、P とそれぞれあるんですが、
うん、
若干のその中でなかなかのちょっと今お気に停泊したまま、
うん、
なかなか進む様子のないチームが一チームほどございまして、
うん
まあ、ちょっとあの大丈夫かなっていう心配をしている最中なんですが、
うん、チーム D、
はい、
これでもあれだよね、この研究員の中でこう頑張れみたいなのが出てるもんね。
そうですね、まあまあまあ、ね、チーム D の皆さんっていうか、中にね、あの、与作さんっていう方いらっしゃいまして、与、う、作、ん、さんがちょっと今のままだとなかなかね、思うように動けないんで、皆さん、知った激励お願いしますって言ったら、
うん、
あの、本当にあの、皆さんが、あの、激励が、激励を呼びっていう感じになってまして、これじゃ良くないなと思ったんで、僕はちょっと一個知ったを入れさせていただいたりとかしながらっていう感じで。
まあ、でもまあ、こういうところで、お互いがこう、刺激を、与えみたいな、ちょっと今大変っていう、なんかヘルプみたいな感じのコメントが出てくるのもまあ面白いなっていう感じはしますけどね、う
ん、まあでもあとはね、やっぱり皆さん目的をね、ちゃんと達するために自分だけが達せればいいやっていうことではなくて、うん、ちゃんとチームの皆さんそれぞれがね、それぞれのチームに分かれていても、別のチームの方でも困ったら、うん、ちゃんと手をすぐに差し伸べられるっていうチームワークは実は非常に素晴らしいなと思ってまして、うん、
まあ、っていうかこのチーム D、 そもそも緊急テーマが忙しい時になかなか動けなくなってしまう、まさしく今がチャンスじゃないですかっていうところだよね。
そうなんですよ。だから逆にこれで、あの、何もしないままだと、あの、ね、チームにいました、チーンっていう感じで終わっちゃうっていう感じなので、本当に今半助さんが言われたみたいに、非常にあの、チャンスが来ているのにもったいないっていう感じ。
そうですよね。その、忙しい時にどうするかっていうのが緊急なので、その今忙しい時にできることできないことっていうのをなんか記録つけるだけでも一つの緊急かもしれないので。
そうですね。忙しいからどうしたっていうのはやっぱり大事だと思うんですよね。
今がチャンスです、今が。
はい。で、あの、チャンスって言っている半助さんも、うん、今の非常にあの、ね、反社会的な動きが忙しかったりをするので、
うん、そう、だから僕もだからね、こう運動みたいなのできないけど、あのね、例のミッションの時には階段使うとかね、こうバス停を4つあらかじめ予定通りに手前で降りて歩くとかね、
はい、まあ、予定通りでっていうのは非常に強調された感じではありますけどね。レギュラーで降りちゃったわけじゃない。意思を伴ってあらかじめ手前で降りたんだからねっていうことをちょっと強めにね、あの、皆さんにお伝えしながら、
うん、で、まあ、さっきね、食べ物ではやめ、食べ物じゃなくてみたいなこう意気込みをいただきましたけど、僕は、菓子パンの話をしましたけど、
はい、
菓子パンを一回やめて袋サラダにするみたいなのを今ちょっと入れてますよ。
え、何ですか袋サラダって。
袋サラダ、今コンビニに、あの、コンビニでこうカップに入ったやつとかよく買ってたんですよ。
ありますね。
結構ね、あの、大きいカップになると350円とか、
あの、はい、
いろんなシーフードが入ってたりすると400円近くとか、そんなのもあったりするんですが、
はい、
まあ、そういうのも使ってたこともあるんですけど、結構バカになんないなと思って。
まあね、お野菜自体が高いですからね、うん、
俺がね、もやしの袋あるでしょ。
ありますね。
あれにキャベツの千切りと人参と、なんかちょろっと、なんかだからサラダっぽくなったのが100円であるのね。
それはあれですよね、僕がイメージしているのだと、それはお家に帰った時にお皿に乗せて食べてねっていう状態でパッキングされてるやつ、
うんうんうん、そうそうそうそう、もう洗わずに食べられますみたいなやつが、
はいはい、
スーパーでもあるんだけど、それコンビニでもあるんですよ。
ありますね。
これで100円だったら、このカップに入ってるやつよりいっぱい入ってないとか思ってですね、
はい、見た感じそっちの方が大きいんですよね。
そうそう。で、何回かそれも使ったことがあったんですよ。で、最近ね、量はその8掛けぐらい、若干こう厚みがないんですよ、その袋のね、
はい、
だけど野菜の種類が水菜が入ってたりとか、ベビーリーフみたいなのが、まあ、ちょろちょろっとだけ入ってたりとか、ちょっと野菜の種類が違うバージョンが出まして、それが120円とかなんですよ。でもね、家に帰ってお皿に開けたら結構小さいボウルにいっぱいぐらいな感じ 一人分のサラダにしたら12分な感じじゃないかなっていうぐらいの量で120何本っていうのを一回菓子パンじゃなくてこっちにしようとかで今チェンジしたりとか
して、金額的にもね同じくらいだっていうのもありますね。そう
そうそう、結局トータル一緒、下手したら一回それをやってみたら、
はい、
結局おにぎりパンパンとかパンおにぎりおにぎりとか3つ買ってたもんが、
はい、
パンおにぎりその袋サラダにした時に、1ついらなかったんですよ。なので、
あ、なるほど、
最終的に今はその袋サラダとパンか袋サラダとおにぎり1個。
びっくりした、最終的にサラダはいらないなっていう結論かって
言われて、いやいやいや、それはなので、まあその袋サラダを食べれないような状況、まあミッション中だったりとかだったりすると、まあ菓子パンもまあ未だに食べちゃったりはするんですけど、まあでも一日の中でそう菓子パンばっかりになりそうな時にはそれを入れるとか。
まあでもそれはとてもね工夫ですよね、やっぱり忙しいからこそそういうところでカロリーのコントロールをするとか栄養のコントロールをするっていうことですもんね。
で、
そこはとても大事ですよね。
しばらく長らくこうお伝えしていなかったんですが、先週言おうと思って忘れておりましたが、
はい、
残り1キロ前後になってきてます。日によって若干違うので、1.12 ぐらいの時もあるし、0.5 とか 0.7 とかぐらいの時、だからあともうちょっとなんですよ、
まあ、元に戻る
な そこで元に戻るんだっていうだけなんだけどね。まあでも正月太りってでかいわと思って、
まあね、もう季節年度末になろうとしてにもかかわらず、
うん、ようやく戻す、まだでも戻ってないからね、まだ戻ってから言う。
まあでもちゃんと動けたらすぐに戻りそうですね、そのくらいだと、
うんうん、なかなか、まあでもその階段とか結構効くかな、あの階段上り下りする回数が多かった日とかは結構寝るときぐす爆睡できる感じ、まあいつも爆睡なんだけど、
まあだからあれですよね、なんだろう、そういう自分のね生活記録っていうのを一回取れるっていうのも本当にだからプラスに働きやすい感じをしますね、
うん、
今の半助さんにとっても。
そうですね、だからそういう階段の時、まあだから階段もほぼ 100% だけど何回かに1回うわーのチェみたいなこともあって折れる時もあるので、それがそういうのが励みになると、やっぱり歩くみたいになる、あれに人押しになればいいかなみたいな、
うん、まあでもそういう部分でちょっとずつ変わっていきますからね、うん、でちょっとずつ変わっていくことによって積み重なって変化が伴っていくっていうのがやっぱり人の体の変わっていく一番王道のパターンなので、うん、やっぱり何かそういうちっちゃいところのきっかけを用意しておくのは大事ですよね。でよくマーケティングの世界とかでも言われたりはするお話なんですが、
うん、
まずはあの小さい成功を一回的にして自信を持つっていうことをすごく、はい、あの大切にしている部分がありまして、
はい、聞きますね、それね、
うん、そのことが根拠になって、
うん、
例えばもっと大きなことを何か成し遂げようと思った時に、うん、最適化しやすかったりすごく自信を持って進めたりするようになるっていうお話が、ね、うん、あるので、まあ、そういった部分では何か小さいことを積み重ねていくっていうこと非常に大切だったりはしますし、
うん、
まあ、あとはねそこで自信を持てれば多分くじけそうになった時に踏みとどまれる部分って大きいはずなんですよね、
うんうんうん、
やっぱり折れる折れないっていうのは非常にあの実は痩せることってすごくメンタリティに左右されやすいので、
うん、
折れる折れないっていう部分ですごく成果の出る出ないっていうことが変わってくるところでもあるんですよね、
うん、
ただ逆にあのそういう大変だなと思う部分が乗り越えられるところで初めて楽しくなっていって、
うん、
それこそだからあのストレスを感じるっていうことじゃなくて、
うん、
やってることが大変でも楽しめるっていう感じになるんですよね、
うん、
できればそういう形で積み重ねていった方が体の変化って長持ちするっていうのもありますし、
うん、
だから逆に言うと本当にあの無理やり痩せた人って無理ね、やっぱり急激に戻りますから、
うん、
どうしてもいわゆるインスタントなものはインスタントな 結果でしかないっていうのが事実なので、
うん、
なるべく、ね、一つでも積み重ねていくことを増やしていけると、
うん、
体の変化っていうのはしっかりとね、あの変わり続けてくれるだろうと思うので、
うん、
ぜひちょっとこれからは半助さんがじゃあ、あの活動量計をつけて、
うん、
動いていった中でどう変化するかっていうのをみんなが楽しみにしてれば良い
そうか、やっぱり活動系ね、
いや別にいいんですけど、多分活動量計がある方が、うん、あの励みになるっていうのはやっぱり大きいんじゃないかなと思うので、
うんうん、そうですね、まあでもちょっと使いたいなっていう気もしてますので
、まあ一番いいのはソフトバンクにね、あのこの2つのものがいらないと。
もうなんかさ、ソフトバンクの契約系みたいな何年縛りみたいでいっぱい抱えるのもう嫌だなみたいなのもあるんだけどね。
まあでもあれじゃないですか、有料プログラムで最初からね お金を課金していくんだったら多分縛りはそんなにないんじゃないですか。やめたい月でやめられるんじゃないかなと。
そう、
別にあのソフトバンクのヘルスケアプログラムじゃなくても良いですよ。
まあでもあの紐かな、紐頑張って買おうかなっていうちょっと気もしてるけど、まあちょっと、うん、もうちょっとタイムラグがあるかもしれませんけど、入手したいなと思ってますので、ぜひ、
ね、そちら、まあ励みになるものということで、うん、あとはまあ一番気になっているのは半助さんがその袋状に入っている野菜をどのようにして外で食べてるの、
うん、ね、意外とねそれいけますよ。最初はね、でもそれ買って試し始めた頃は家に持ち帰って食べるような時に使ってたんですよ。だけど最近はワイルドですよ。もうなんかスギちゃん最近見ないですけど、要は袋じゃないですか。
はい。
でドレッシングも売ってるんですよ。
売ってますね。別売りでね、いろいろな味のが選べるんですよね。
30円ぐらいでね。
はい。
で袋が開けっちゃうんですか。
はい。
で、ドレッシング投入するじゃないですか。
袋の中に流し込むっていうことですね。
うん、流し込んで、で、まあ一回袋閉じるじゃないですか。
はい。
ワシャワシャワシャってやると、ドレッシングまんべんなく混じって、美味しくいただけますよ。
っていうことは、半助さんは、片手に袋サラダ、片手に箸を持って、
うん、
箸を袋サラダの中に突っ込み、野菜をつかみ、うん口に運ぶっていう作業をしてるってことですね。
そう。でゴミもそのまま捨てられるしみたいな。
まあまあまあ結果エコにはなってます。それを道で食べてる人がいたら僕どんな反応するんだろうなってちょっと今イメージをしてたんですけど。
ちょっとね、まあちょっとその外では難しいかな、恥ずかしいよね、ちょっとね。でもね意外と食えるよ。それ試しに、まあ、なんかパンなりおにぎりなり1個と、その袋のサラダ野菜とドレッシング1個持って、
ま
あ、あと飲み物1本ぐらい持っていくじゃないですか。
はい。
でレジ持っていくとお箸くれますよ、何も言わなくても。
あこの人今食べちゃうんだなって思われるってことですね。
俺何とも思ってなかったので最初は、
はい、
でなおかつそのあんまり深く考えてなくて、
はい、
あれ最初はあそうだ、最初にその家に持って帰ってた時は別にお箸つかなかったんですよ。で初めてこれ別にそのままそのシャカシャカサラダにすりゃいいじゃんと思って、
はい、
買った時はその箸のこととか何も考えてなかったのに、あっそういえばもらっとけばよかったって開けたら入ってた。でその次も何にも言わず入れてくれる
っていうことはもうあこの人ここで食べるんだなっていう顔をして買ってるっていうことですよね。
あえそれがさ同じコンビニじゃないのよ。
はいはい、だから半助さんの顔を見てあこの人食べる気だっていうことで
箸
を忍ばして置いてくれるってことですよね。
そう箸入れとかなきゃってよ、察するのかね。
びっくりだよね。多分こちらが求めているんでしょうね。
で、黙ってその箸が入ってるパターンが今のとこ多いんですけど、一回だけお箸にしますかフォークにしますかって聞かれたことある。
ああもう完全にまあでも高校生とか食べてそうなイメージですけどね。
なのかな。
高校生ってすごいのは、
うん、
1リットルのね紙パックのドリンクとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれにロングストローをつけて飲んでたりとかしますか。
ああいるいる、確かに見たことあるわ。
だから同じ感じに映ってるっていうことですよね。
こいつ食べるのに困るだろうなって入れてくれるのかね。
外で袋のまま行くんだなっていうのがバレてるってことですね。
まあでもいいっすよ。まあ菓子パン食うんだったらっていう。結構ねお腹たまるんですね。
まあね水分も一応多いですからね。やっぱり腹だまりは良いですよね。
でなおかつよく噛まないと食べれないんですよ。
はいはい。
だからこれは一石二鳥だわと思って。
そうですね。だからこのままそういう流れが進化していくと最終的には半助さんが、
うんうん、
袋のサラダ、
うん、
それから食パンハムとかを買って外でサンドイッチを完成させて食べやすいないかっていうのが今僕はちょっと心配になってきてますけど、もう気にしない気にしないみたいな感じで、ハムも売ってるしなみたいな感じで。
まあそうだね、それもできるね、考えたらね。まあ
理論上はもういけちゃうんですよ、かなり。
ハム売ってるね、そういえば。
はい。で、お店によってはほら、それこそ2枚で売ってたりとかね、食パンもするじゃないですか。
うんうんうんうん。
そうするともう、そこでサンドイッチを完成させることができたりとかするんで。
そうだね、できるね。
はい。ちょっとね、それを外でやり始めたらかなり強者だなって、いわゆる女性が一人焼き肉をするのと同じぐらいの感じでは強者ですよね。
ああ、そっか、サンドイッチかありだね。
はい、そこまで進化していたらちょっとね、大変だなと思っているっていう。
まあちょっとそんな、また、まあ食べる系の話ばっかりになっちゃうんでどうかなとも思ったんですが。
まあでも工夫としてはでもやっぱり菓子パンがサラダに変わるって実はすごくいいですよね。
ね、菓子パン食ってるよりはいいよねっていう気
がした。明らかに良いですよね、うん、そういう意味では。だから実は簡単そうに見えたりとか、うん、ちょっとあまりにも食べるシチュエーションとかにびっくりはしちゃいましたけど、うん、でも実は取り組みとしては結構良いかなと僕実は思ってます、
うん、はい。ということで、まあ、ちょっとこんなバカなことを進めてるわけではないですが、チーム D の皆さん、この忙しい時が、あなたたちのチャンスな時でございます。
まさにです。そして半助さんがね、一つこうやって光を皆さんに、
これが光かどうかは別として、
差し込ませてるんだろうと思うので、ぜひ皆さんもこれをね受けて、
ぜひこの忙しい時、じゃあ皆さんの、そのチーム D の皆さんの研究をすごい待ち望んでいるんです。私もいっぱいいっぱいなので、
まあ、そうですね。いわゆる時間というものと戦わなくちゃいけなくてナビタイムまで導入してるぐらいですから、
ぜひこの忙しいこのタイミングをうまく活用していただいてですね、この忙しさをどう乗り切るかの研究をぜひ進めていただきたいと切に願っております。
うん、まあでも本当にね、半助さんが言われたみたいにチャンスではありますし、先に半助さんが一回形を示されたので、あとは皆さんがどんな感じでね出してくださるかっていうのは本当にそういう意味では楽しみではありますので、ぜひちょっとチーム D の皆さんがねどんな形でここの局面を乗り切っていくのかっていうのを他の皆さんにも楽しみにしていただけると進みやすいんじゃないのかなと。
そうですね、まあ、これをお聞きの、皆さんもこう忙しくてなかなかねって思われる方はチーム D 応援のメッセージをお送りください。
ぜひ、
きっといい忙しい時にはこれっていう決定打を出してくれるんじゃないかと思いますので、応援のメッセージお待ちしております。
はい、ということで今ねチーム D の皆さんはかなりハードル上がりましたんで、それに見合った回答をこれよりためにということで皆さんの応援メッセージの宛先はこちらです。
ダイエットラボアットマークfee-scramble.jp DIETLABO アットマーク p-scramble.jp にお送りくだされば、私たちの方からチーム D の皆様へ、お送りしますので、チーム D 頑張れというメールぜひお送りください。散々葉っぱをかけましたが、まあ、くれぐれもご無理のないところで、あくまでお仕事とか生活が第一優先ですので、それを壊してまでしてくださいというわけではございません。ただ忙しい時にどうするかっていう研究テーマですので、忙しいこのチャンスを今このタイミングでやらないでいつやるのとだけ言っておきましょう。
これはあれですかね、僕今両手をこうちょっと前に出してみましたけれども、
うん、
でも僕が言うセリフじゃないなと思うので、うん、チーム D の皆さんが今でしょって言ってくださってると思います お話と、あとは逆に失敗していいと思ってるっていうのもあるんです
よ。ああ、そうですね。
そうなの、別に正解を出すために何かをやるっていうことじゃないので、うん、こんなことやってみたんだけどうまくいかなかったですでも、
う
ん、それはそれで意義があると思うので、正解じゃないのでね、ある意味トライすることにとても大切な部分があると思ってますので。
そうそう、ここクローズなのはさ、まあ、発表はしてもらうんですけど、はい、まあ、まずはやってみた。でも忙しくて結局2日やってそれ以降何もできませんでしたみたいな、そんなのもなんか結構さ頑張って出せた成果だけ書かなきゃいけないわけじゃないので、
本当に日頃の、そうなんです、何でもいいので、ね、うまくいかなかったことっていうのも実は皆さんの参考になることってたくさんありますからね、うん、
まずは書いてみてください。まあ、全部バラしちゃいますけど、全然成功したとかうまくいったことだけを書いて自慢しする場所ではないので、
そうです、そうです、研究ですからね、
うん、なんだダメだったんだって笑っちゃいますけど、別に責めではしませんので、うん、俺と一緒じゃんっていうぐらいのもんです。
そうです、基本的には失敗はあっても間違うことはないと思ってる場所なので、うん、なるべくね、できればたくいろいろなことをね、トライしてみていただいて、うまくいかないこともありましたっていうのも貴重な研究データではありますから。うん、
本当にそれがね、他の人の、あ、やっぱこれはちょっと無理があって続かないのかもねとか、あ、これ俺だったらいけるかもって思うかもしれないし、まあいろんな、何かしらの、皆さんに参考になると思いますので、すごくそれは貴重な経験だと思いますので、ぜひ共有していただければと、
はい、失敗大歓迎ということです、
はい、
誰も責める人はいません、
はい、各有バックもいろいろやってきてこんな風にしましたとか言いながら今言ってないことはやってないということですので、それができてないということは失敗してると思ってください。それぐらいの感じで気軽に楽しんでいただければ、チーム D 頑張れ。
はい、まずはここをちょっと乗り切っていただいて、うん、ということですね。
ということで、今週は頑張れチーム D でお送りいたしました、
はい、
ダイエット研究所、お相手は半助と
長井でした。
ではまた来週。
来週です。
Iと E と T も